子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。
みなさんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子育てに役立つコーチングについて勝子さんに分かりやすくお話をいただいております。勝子さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まあ、5月に入りまして早いもので、前回は予祝というお話を伺いました。
そうですね、予祝という話で前祝いをすることの大切さというところでお話をしてきたんですよね、うん、
はい、今回はちょっと続きでそのお話が聞けるということですね。
あ、はい、そうなんです。実際に、はい、はい、実際にね、予祝っていうのを、夢を描きましょう。で、それが叶ったことをイメージしましょう。というふうに、はい、この間お伝えしましたけれども、実際に本当にそれがやれるのか、と考えたときに、うん、例えばですが、お子さん、子育てをしているお母さんたち、お父さんたちにとって、なかなかね、ご自身の夢というところで、考えるっていうところの難しさもあるかなと思いながら、今日このテーマで話ができたらなと思います。
はい、はい、親の方の夢っていうことですね。
はい、そうなんです。
うん、
お子さんの夢とか、お子さんがこうなってほしいとか、そういうことではなくて、やっぱり私たち大人自身がね、こうなりたいなってことを思い描くことがとても大切なんですよね、
うん、
例えば、予祝の、はい。予祝の講座の中で、私たちよく話をするのが、子供が生き生きと輝いてもらうためには、やっぱり、その近くにいる大人が、輝いていること、生き生きとしていることが大切っていうことを、はい。皆さんにお伝えしています。
確かに、こう、子供ができると、自分のことってなんとなく後回しになって、子供の夢があれば、それを応援したりっていうのが、なんかこう、自分の夢のような感じがしてしまったりするんですけれども、自分自身がどうなっていたいかっていうのは、ちょっと意識しないとなかなか考えられないですね。
ああ、そうですよね。特にね、もう毎日、例えば、子育てだけでも、あるいは子育てしながら働いていてっていう環境であった場合、なかなかね、お子さんのことで精一杯だったり、現実で一杯のことも多いんじゃないかなと思うんですよね。
皆さんね、忙しくされてるので、なかなか自分の夢っていうと、なんか私もパッと出てこないんですけれども、なんか仕事で言うと、まあもうちょっとこう子供のことが落ち着いたら、私は少し仕事を出していきたいなっていうのはなんとなくはあるんですけども、それも夢って言っていいんですかね。
あ、そうですね。もう夢としてこうなりたい。ね。私たち子供の時に体験したような、あなたの夢何って聞かれた時に、これになりたいとか、はい、こうなりたいとかってよくね、言ってましたけど、大人の夢の場合はちょっと違ってくるっていうのはありますよね。
で、そうですね。
幸子さんおっしゃってくださったように、仕事をもうちょっとやれるようになりたいとかっていうのも、うん、まあその場をイメージして、まあ達成感を得たいとか、なんかやりがいを得たいとか、人のためになりたいとか、動きたいとかね、そういったところも本当に夢として考えていいんじゃないかなと思います。
じゃあなんかこう大きな夢っていうよりは、こうちょっとした、あ、この時こうなっていたいなとか、そういう漠然とした小さな夢でもいいんですかね。
はい、あ、もちろんです、もちろんです。思い描いていただいて、例えばですけど、先ほどね、幸子さんおっしゃっていただいた、もうちょっと仕事を増やしていきたいとか、はい、っていった場合、大体何年後とかをイメージされますか？
そうですね。私の場合はまだ下の息子が、まだ4歳、今度5歳になるので、手がかかるといえば、まだもう少し手がかかるので、そうですね、10年とか経った時に、何かこう、自分の中で私はこの仕事をやっているっていうふうに言えるような状態であれば、すごく嬉しいかなって思いますね。
いいですね。本当そうですよね。今ね、4、5歳であれば本当手がかかる
はい。
頃で。幼稚園に行ってて、で、そして小学校に行き、まあ中学校に行き、まあそのステージ、ステージでね、子育てって、やったことがあれば別ですけど、やったことのないお子さんの年齢っていうのは想像がね、つかなかったりとか、ありますよね。
そう
け
で
ど、
すよね。
ね、自分が、経験してきた、そのね、小学校時代、中学校時代、高校時代っていうのと、やっぱり今のお子さんたちが感じているとか、過ごす、その、小学校、中学校、高校の年代っていうのも、若干違うところあるかなと思うんですが、ただ、一般的にね、ちょっと、思春期あたりですかね。思春期、ちょっとこういった、ね、思春期に入って、ちょっと、あ、もう本当に思春期、ま、なんでしょうね、真っただ中っていう時期は、ちょっと親も子供から離れてくるっていう時期になりますし、少しずつ離れていくっていうところとか、時間ができてきたら、まあ自分の時間を持つようにするっていうのはすごく大切なことなんですよね。
そうですね。ただこう10年後に、じゃあその自分の仕事とか時間がパッてできるのかっていうと、またそれは難しいと思うので、そうするとこう、じゃあ半年先はこうしていようとか、じ
そう
ゃあ
です。
次は1年とか、なんかそういうふうにこう順番で考えていくべきなんですかね。
そうなんです。全くもうおっしゃる通りでして、ひとまず描くのは、じゃあ10年後って設定しておいて、10年後にこうなってたらいいな。私こういうふうに働いていたいなとか、例えば自分の時間をね、もっと増やしていたいとか、自分の趣味をこれもう本当に没頭していたいとか、その頃にはやってます、やれてますっていうふうに思っておく。で、10年後ってちょっとね、かなり先になってしまうんですけども、それはその時期に預けておいて、10年後に預けておいて、じゃあ、それができるというふうにしておくんだったら、今何やろうかっていうところで、先ほどおっしゃってくださったように、半年後、1年後、3年後、5年後に、私、こうなっているのがいいかなっていうのをね、思い描くこと。それがすごい大事だなと思います。
ただなんか結構その自分のこととなると、やっぱり皆さん子育てで忙しくされてるお母さんだったりお父さんだったりすると、なかなかこう、パッとこう10年後のに花が開くのを想像するのってなかなか日々難しいので、なん
そう
か
です
今
ね。
はこう種をまく時期とか、そういうふうに考えて、ちょっとこう長いスパンで見たらいいんですかね。
そうですね。正直、私の経験にもなりますが、私自身も、なかなか描けてなかったっていうところ、大きかったんですよね。だけど、今、ね、おそらく、小さいお子さんとか、小学生のお子さんを持ってらっしゃる方、ちょっとした隙間時間、あったりするかと思いますので、今やれることが何だろうかとか、ちょっと自分でスキルを身につけるとか、勉強してみるとか、あるいはちょっとこのパートの仕事をするとか、仕事の中でもなんかちょっと工夫をしてみるとか、それも大切ですし、あとは、例えば幼稚園、小学校とかであれば、本当に私は背中を押してあげたいなと思うんですけど、お子さんと関わる仕事、例えばですけど、まあ、学校、幼稚園もそうですね、においての PTA とかね、そういうものでも、人と関わることによっていろいろやれることは多いんじゃないかなと思います。
そうですね。こう、直接その10年後の夢につながらなくても、こう、何かしらのこう、影響が10年後にあったら、それはすごくいいですよね。
そうですね。で、もう本当に子育てっていうのは一つの仕事、大きな仕事だと思うので、今やってることに、まあ、なんだろう、自分の時間が取れないなとか、自分が思うように働けないなって思うんじゃなくて、今やってる子育てとか、今やっている、そうですね、ボランティアのこととかが、きっと将来に役立つっていうふうに、大丈夫、役立つっていうふうに、自分で思いながら、ちょっと1年後とか3年後とか、イメージしていくのは大事ですよね。
そうですね。 本当これ、この前の私の保護者会の話になるんですけど、息子の幼稚園の保護者会があって、お母さん方がこう、園になって、じゃあ先生から一人ずつ皆さん自己紹介で、お名前とご趣味をお願いしますって言われたんですね。で、やっぱり趣味が、パッと浮かんでこなくて、私も。で、
そうですよね。
一人ずつお母さん方が、趣味って、私の趣味って何だろうって、で、結構困ってるお母さんが、まあ、半分ぐらいいらして、でもなんか、残りの半分ぐらいは結構、そんなことされてるんだとか、例えば、アクセサリー作りをされてて、自分のブランドをこの前立ち上げましたって言った方がいらし
すご
て、
い。
子育てしながら、きっとアクセサリー作りってご趣味だったと思うんですけど、それをお仕事につなげて、言ってるって、なんか、結構面白かったですね、話が。なの
いいです
で、なん
ね。
かね、仕事、私はさっき10年後もちょっと仕事してたいって言ったんですけど、その今、隙間時間でやってるご趣味だったり、まあそういうことがなんかもしかしたら10年後に何か花開いてるかもしれないんで、ちょっ
そう
と
です
何で
ね。
もね、やってみるっていうのはいいかもしれないですね。
そうなんですよね。本当に何か掛け合わせで、人生本当いろんな経験の掛け合わせで、ご自身の道も決まってくるでしょうし、あるいは、この夢っていうふうに大きく歌わなくても、私こういう感情で満たされたいな、その時っていうのとか、家の環境が、まあ家族がですね、どういう感じになってれば、私はサポートどういうふうにしてればいいかなって思ってたりとか、なんか感情の夢みたいなのも大事なので、でも、まさに本当に先ほどのね、幸子さんのお話の通り、パッと言われて、あなたの趣味はって言われて、あ、何だったって。やっぱり子育てにね、一生懸命になっていたりとか、やっぱ家事に追われてるとなかなかそこに見向きができないこともあるかもしれないですけど、一番大切なのは、私って好きなこと、どんなことだったっけとか、私どんな時にご機嫌かなとか、嬉しいと思うかなとか、そういうことをね、振り返ってみると、あ、私こうやって人と関わることが好きだわとか、あるいは、ちょっと物を作ってるときって好きだわとか、料理してるときって好きだわとか、そういうことでね、なんか自分のことをちょっとね、振り返りながら、あ、この感情もっともっと増やしたいっていうふうに思うこと、それもね、なんかヒントになるんじゃないかなと思います。
そうですね。それが1年後、3年後どうなってるかっていうのはちょっと楽しみですよね。
そうですね。もう本当に、ね、意識していただいて、これをやりたいなとか、こうなりたいなっていうのをね、ちょっとイメージして、それが、必ずしも行動だけじゃなくても、自分自身がこういうふうな生活をしていたいなとかでもいいので、持っていただくっていうことで、本当に、大人が輝いていくのを見ていたら、楽しそうだなって思うのを見ていたら、お子さんも夢を描くのが上手になりますので、ぜひ皆
そうで
さん
す
でやってい
ね。
ただけたらと思います。
皆さんもお忙しいとは思うんですけれども、ちょっとね、自分のことを見つめてみていただけたらと思います。このポッドキャストの説明欄には、勝子さんの会社のホームページのご案内掲載されていますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。それでは今回のお話、ここまでとなります。勝子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。